5番面前で。バーサ号沈没から間もなく犠牲者の数についていろいろな説がありました。多くの説は30から50人以上の人が軍艦と共に沈んだというものでした。最小の弟であるガブリエル・オキセンスチェルナは沈没の目撃者であり、彼の弟への手紙で犠牲者の数について以下のように見積もっていました。乗組員、女性と子供を入れて約30名が犠牲になった。バーサ号が引き上げられた際、犠牲者の数体の骸骨が見つかりました。船体を引き上げる際に船内から見つかった骸骨は海軍基地にキリスト教の納骨式を行って埋葬されることが決まりました。難破船の外で見つかった骨と頭蓋骨の一部は保管され、さらなる調査を受けることになりました。しかしこの最初の発掘から26年後にバーサ号博物館を開くにあたり、骨の遺物をさらに調査を行う必要があり、発掘調査を行うことが決まりました。遺骨の数々は海底に眠っている間に損傷され、あるものはカビにより壊れているものがありました。しかし遺骨は当時の人々がどのように生きていたかについていろいろなことを教えてくれます。骨葬学として知られる特殊な骨に関する知識や考古学の助けを借りて、年齢、身長、健康、食事などいろいろな事実を検証することが現在可能になりました。これらの人々が誰であるか、どう過ごしたかについて分かってくるようになりました。新規の調査において発掘された骨には人間らしく扱うように個別に名前が付けられました。骨の A はアダム、 B はベアタといったように、アダムは最初に潜水夫により1958年に引き上げられました。彼は35歳から40歳で165センチの身長で、健康状態は良かったと推定されました。しかし彼は若い頃に顔に傷を負っており、これが顔の見栄えに影響を与えたとされています。この展示物にある骨格はヨハンと呼ばれ、足に傷を負っており、他の乗組員とは明らかな違いがあります。彼は見事に折ったウールのロングコートを着ていました。研究者はこの骨は船長のハンス・ヨンソンではないかと推定しており、犠牲者の中で名前の分かっている唯一の人物です。ヨンソン船長はバーサ号の処女航海に招かれた招待客であり、軍艦と共に沈んだのです。21世紀の初めに骨は再度 DNA 分析技法を使って調査されました。 DNA テストの目的は、今までに見つかった骨の断片を全て DNA 鑑定し、各々の骨がどの犠牲者のものか特定させようというものでした。例えばイルバとベアタは以前姉妹と考えられていましたが、実際は DNA 鑑定の結果、母親が違うことが判明しました。DNA 鑑定技術により、我々はバーサ時代の生活や人々についてもっと知ることが可能になったのです。